はい、ボツリヌス、臨床症状潜伏期間いきます。ごめんなさい、各方ともに共通して特徴的な神経症状を呈します。でこの神経症状のところがですね、先ほど書いていただいた、左上のところかな、ボツリヌストキシン、わずか 500g のボツリヌストキシンで全人類が死滅すると書いてもらったところです。その下、しかし、その毒性を抜いて医療現場などでも使用されるようになっていますと。ボトックス注射のことなんかを言うんですけれども、これどういうことかっていうと、ボツリヌス菌にかかるとね、その神経症状っていうのが神経が伝わらなくなって筋肉が弛緩するんですよ。でそれをその特徴を生かして医療現場では使われるようになったんです。例えば美容整形の場合だと、あの眉間にすごいシワが寄ったりするわけね、する人がいるわけですよ。ずっとこう眉間にシワが寄った生活をしていて、何十年も経つとそこにくっきりと深い縦じわがねできたりするんだけど、それって何かっていうと、筋肉がうんってこう真ん中に力を入れると眉間にシワが寄るように、その状態で筋肉が固まるのね。でそこにボトックス注射を打つと筋肉が弛緩してシワが伸びてくれるんですよ。で同じように美容整形ではなくて、今度はねリハビリテーションなんかでも使われます。脳梗塞とか心筋梗塞、脳一血なんかをやっていくと、筋肉がぐっと力が入ってね、なんだろうな、肩麻痺って言って麻痺のところが力が入った状態で動かなくなったりするんですよね。なのでこのボトックス注射を打つことで筋肉がふわーんとなるので、片方麻痺の方の手が力が抜けて、このその人がとってもリラックスができたりするんです。長い時間はね継続ができないのでちょこちょこ打たなきゃいけないんですけれども、美容整形であるとかリハビリテーションなんかの現場でも使われるようになりました。ただこのボトックス注射リハビリで打ってくれる病院とても少ないです。この辺だとね、あそこ時計は打ってくれます。時計のリハは結構有名で先端的なあのリハをやってくれるところなので、もし脳梗塞とか心筋梗塞で、お身内の方が麻痺になったりとかってしたら、通いで構わないのでリハ受けるといいと思います。はい。で神経症状は脱力感や倦怠感、めまいに始まり、咽喉頭麻痺、要は喉の麻痺ね、弱視、複視、瞳孔、三大まぶたの下垂や嚥下困難、発声困難や便秘、膨慢、尿閉を伴いますと。ただしこの状態であっても10日間生きていかれれば解放に向かいます。でも10日間死ぬ思いですきっと。で筋肉が弛緩するから、なんて言うんだろうな、まぶたがこう開けていられなくなって下垂したりとか、飲み込むところの筋肉が弱くなってるから嚥下困難っていうのがゴクンとできない状態だったり、かなりひどい症状です。でその予防方法なんですけれども、ボツリヌストキシンは、自家製食品によるものから来る食中毒事例がとても多いことが知られています。徹底した加熱処理が必要ですと。これね1から5までがめっちゃ大切なので、もう全部色を変えてしまいましたが、1つ目です。自家製食品の保存瓶などは、必ず、ね、加熱処理を行ってくださいと。はい。2つ目です。真空包装食品は、10度以下に保存をすること、完全な予防方法ではありませんが、かなり有効的であろうと思います。そして製造中や保存中にバター臭がするものは吐きです。これ、ね、本当にふわっとねバターの香りするんですよ。乳製品のもわんとした匂いが結構します。そして完全に加熱した食品を喫食します。ほとんどが E 型になりますので、 E 型ってしっかりと加熱をすれば大丈夫でしたね。はい。そして5番目です、生後1歳未満の乳幼児に、蜂蜜を与えないと。でこの後ちょっとこの話をしていこうと思いますが、その前にこっち、ボツリヌス菌の食中毒事例です。1951年に北海道、これねニシンの伊豆市です。で食中毒事例が発生をしているのと、1984年に熊本のからしれんこんで A 型の食中毒が発生をしています。かなり大きい問題になりました。ちょっとこの話からしていきますね。